それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日は新約聖書マタイによる福音書の7章24節から29節、7章の最後ですが、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の11ページです。マタイによる福音書7章24節から29節をお読みします。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからである。それでは、信仰生活で最も大切なことは何かというテーマで立石先生にメッセージを取り付いていただきます。
皆様おはようございます。それでは今日はこの聖書の箇所から、ご一緒に学ばせていただきたいというふうに思います。マイクはここでいいんですね。マイクはここでいいんですね。はい。クリスマスにこちらに来させていただきましたので、それ以来ということになると思いますけど、それでその間にですね、年が明けましたので、一応ちょっと1月も終わりに近くなってきてますけど、明けましておめでとうございます。改めまして。2014年も早速1月も後半に入っているわけでありますけども。私はこの2014年どんな年になるんだろうかっていろいろとこう考えるんですね。なんとなく数字だけ見てるとですね、2014、2月14日、なんとなくバレンタインデーみたいなイメージもなきにしもあらずで、なんかいいことがいろいろと起きるかな、そんなことも考えなくもありません。バレンタインデーはご存知愛の日でありますけれども、私たちが本当にますます神様の愛を深く知る年になることができたらいいな、そういうふうにも思いますし、私たち自身の愛がですね、本当にますます増して、親子の間、夫婦の間、その愛がですね、満ち足りるようなそういった年になったらいいのではないか、そういうふうにも思ったりします。まあ、2014という数がですね、なんとなく表面的に良いことが起こりそうな雰囲気があるかもしれませんけど、でもいろいろな困難が当然起こってくる、そういった可能性もあるわけですね。仕事のこと、健康のこと、人間関係のこと、自然災害のこと、大きな試練が襲ってくるかもしれません。でもそういう中にあってもクリスチャンはですね、どんな時にあっても圧倒的勝利者になることができるんだということが約束されているわけですよね。私が大好きな言葉はローマ人への手紙の8章の35節から39節でありますけども、こう書いてあります。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者になる、のです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。こんなに素晴らしい約束があるでしょうか。どんなものも私たちをキリストの愛から引き離すことができない、そのように約束されている。どんな状況の中にあっても圧倒的勝利者になることができるのでありますけども、しかしながら この約束を本当に自分のものにしていくためには、私たち自身もしていかなければいけないことがある。神様は私たちに求めておられることがあるんだ。そのことを今日ご一緒に学んでいきたいというふうにこう思うんですね。でこれ以上前に進む前に、一言お祈りをさせていただきたいというふうに思います。恵み深い天皇お父様、新しい年を私たちに与えてくださり、もう一ページ私たちの人生に年を増やしてくださいましてありがとうございます。今年どんなことが起きるのか、大きな変化を経験する者もいます。さまざまな状況の中にあって本当にチャレンジが待ち受けている人もいます。でもそういった状況の中にあっても、神様を信じる者たちのために神様がしてくださることは本当に素晴らしく、どういう状況がどういう困難があっても私たちは圧倒的な勝利者になることができるとすら約束されていますから、ありがとうございます。神様、そのような状況の中であなたご自身が私たちに求めておいでのこともあります。神様、今日はそのことについてご一緒に学んでまいりますけども、どうぞ主よ、私たち一人一人の心にお語りくださいますようにとお願いいたします。そして聞いた御言葉をしっかりと行っていくものとなることができますように導いてください。この愚かな者が語りますので、どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。さあ、皆さん聖書開いているでしょうか。開いてなかったらちゃんと開いておいていただきたいと思いますけども、マタイの福音書の7章の24節から29節のところは非常にこう有名なお話でありますよね。砂の上に建てられた家があって、あと岩の上に建てられた家がある。2つとも見える部分はですね、同じような家であります。しっかりと建って立派でありますけれども、この2つの家の根本的な違いは何であったかというと、土台が違っていたということでありました。片方はの家は土台に、岩の上にしっかりと建てられていた。もう一つの家は砂の上に建てられていたということなんですけども、皆さん、岩地の上に家を建てるってのはこれは並大抵なことではありませんよね。この中で建築関係やってらっしゃる方はいらっしゃるでしょうか。ね、岩の上に家を建てるっていうのはですね、こう、まあ、岩っていうのは本当の岩だったらですね、穴を開けるっていうのはほとんど不可能ですよね。本当に石はなかなか穴を開けることはできないですね。でもまあ大体ここでいう岩っていうのは岩盤のことを意味するわけですね。非常に硬い層であります。粘土層の非常にこう凝縮したような粘土層でありますよね。日本ですと建築するときにですね、非常に日本は地震が多いところでありますので、高いビルを建てるときにはその岩盤に至るまで杭を打つわけですよね。長い、もう下手すると20メーター、30メーター、40メーターという大きな杭を打ってですね、長い杭を打って、その一番こうもう動かない、何があっても流動化しない、地震が起きてもですね、その崩れないような、そういったところにぐっと実は柱を突き刺していくわけであります。その柱を突き刺すためにはこのボーリングの機械でぐーっと穴を開けていくわけでありますけども、その穴を開けてその中に杭をこう打ち込んでいくという、そういったことをしていくわけですよね。大変な作業であります。お金もものすごくかかるわけであります。岩の上に家を建てる人、その人は実はそのためにだいぶ財産を使ってしまうかもしれません。時間も使ってしまうかもしれません。それぐらい実は大変な作業をこうしていくわけでありますけれども、かたや砂の上に家を建てた人はどんな風であったかというと、まあ、砂地であります。でも一応地面のように見えるわけでありますけども、シャベルで掘ると比較的楽に掘れるわけですよね。で比較的楽に掘っていくそのところに、まあ、柱をスポーンと立てて、そしてさっさと家を建てていった、そういった人になっていくわけであります。土台のためにお金がそんなにかかってない、時間もかかってないですから、その分のお金を建物の外壁とか、あるいはその、建物の中にお金を使うことができたかもしれません。見た目はすごく立派になったかもしれないのでありますけれども、 でもいずれにしましても、そういう形であまりお金をかけないで家を建てたわけでありました。まあ、両方とも表面的にはしっかり建てられている家でありますけれども、しかも砂の家の方があるいはデラックスに見えたかもしれませんけれども、何もない時にはもうそれで全然問題ないわけであります。でも何かが起きた時に大きく違ってくるわけであります。雨が降り始めました。水かさが増してきました。そして洪水が押し寄せてきたというわけであります。あのイスラエルというところは、あの皆さん写真とか見たことありますか？あまりこう雨がガンガン降る場所ではありませんね。比較的乾燥しているところであります。ネゲブというところに行きますとずっと砂漠なんであります。なんとなくあのカリフォルニアを思い出していただければ分かるというふうに思いますけども、すごい雨が降るとですね、その表面を水がザーッと流れていって、川でも何でもなかったところがものすごい勢いで大きな川になって流れていくわけであります。まあ、そのような状況の中で家が建てられていて、そしてものすごい勢いで水が流れてきたときに、砂地に建てられた家のその土台の砂そのものが水で流動化していってしまう。そして柱がそこのところに建てられているわけでありますので、もう土台からこう崩れていってしまいますので、上屋がどんなに頑丈にできてたとしても、もう柱そのものから倒れていってしまいますので、家はひどい倒れ方をしてしまう。そのことをイエス様はここで言っているわけであります。しかしながら岩の上に建てられた家は柱がまず動きませんね。骨組みが動かないのであります。水に流されることもありません。上屋も安全なわけであります。もしかしたら床上浸水ぐらいはしたかもしれません。でも柱が動かない家はどんなに恐怖が吹いてきても倒れることがなかった。そしてこの大きな災害を乗り越えることができた、そういうことになっていくわけであります。24節見ていただきたいと思うんです。24節に何て書いてあるでしょう。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますと、こう書いてあるわけですけども、どういう人が岩の上に家を建てた人なんだと、建てた人なのかというと、それは実はイエス様の言葉を聞くだけでなくて聞いて行う人なんだ、そういうふうに言われているわけであります。まあ、実はこの聖書箇所はですね、クリスチャン、ノンクリスチャンのことを指しているわけではありません。クリスチャンに向けて、あるいは少なくとも自分はクリスチャンであると言っている人について話しているのであります。自分はクリスチャンだと言っている人には2種類いるわけですね。しかもこの2種類のクリスチャンは区別するのが難しいのであります。両方とも礼拝にしっかりと来ます。聖書の学び会にも来ます。信仰書も読むかもしれません。献金もちゃんとします。教会の奉仕もします。教会では両方とも立派なクリスチャンと言われているかもしれません。なぜこの2種類のクリスチャンのを区別することができないのかというと、両方の人たちの信仰の土台というものが見えないからなんですね。本当にその人の信仰がしっかりと土台に立っているかどうかは、嵐が来てみないと実はわからないのであります。試練に遭わなければいけない。試練に遭わなければ明らかにされないんです。実際にストレスがかかってきたときに初めてわかるのであります。この2種類の自称クリスチャンを分ける唯一のポイントは何かっていうと、聖書知識の量ではありません。礼拝出席の日数ではありません。御言葉を実際に行ったか行わなかったか、そこにかかっているのであります。実行したか実行しなかったか、もっと簡潔に言うと主イエス様に対して従順であったか従順でなかったかという、こういったポイントなんです。クリスチャンとしての日々の行動っていうのは実はできてしまうものなんです。礼拝に行くこと、 奉仕すること、聖書を読むこと、聖経に出ること、お祈りすることすらできるんです。でもそういうことをしていながらなお人は不従順であることができることを皆さんご存知でしょうか。実は私たち自身の心の中を探ってみたときに、そのことがこう実は問題になってくるわけですよね。私たちは主の祈りをお祈りします。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに対して負い目のある人たちを許しました。我らの罪をも許したまえというふうにこう言うわけです。その主の祈りの教えをイエス様がなさったそのすぐ後にイエス様は畳み込むようにして実は教えられたことがある。ちょっと前のページ見ていただくと何ですか。マタイの福音書6章の、主の祈りはどこに出てくるかというと、9節から13節のところですよね。主の祈りを教えられたそのすぐ後にイエス様が続けて畳み込むようにして言ったことは、もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんとこう書いてありますね。教会に来ていながらクリスチャンとしてやるべきことは全部していながら心に許しを持たない状態で人のことを許さない状態で奉仕をすることができてしまうということを皆さんご存知でしょうか。あるいは妬みの心を持って全ての行動をしてしまうこともできるということを皆さんご存知でしょうか。賛美をするときに私の方があの人よりもきれいに歌えてる、いやあの人よりも下手かもしれない、そんなことを考えながら賛美していたら私たちは本当に神様に賛美をしていることになるでしょうか。妬みを持ったり許さない思いを持ったり裁く思いを持ったり、あの人はまたできてない、あの人はまた教会に遅れてきた、なんだあの人は、そのような思いで過ごすこともできてしまうわけであります。そういった意味においてはこの御言葉を行うというのはただ表面的なことではなくて、私たちの心の中全部をに適応していかなければいけないものだということがわかるというふうに思います。私たちはそういった領域で本当に、イエス様に従っているでしょうか。御言葉を行っているでしょうか。裁かない、高ぶらない、思い煩わない、偶像礼拝に陥らない、とうとうこういったことは私たちの心の領域のことであり、実は表面的には全部のことを行っていても簡単にできてしまうことなんだということを少し覚えたいというふうに思うんですね。で、私たちはこれからもうすでに1月の第3週になりましたので、そうですね、あと49回来週から、毎週毎週礼拝に来られるというふうに思います。聖書の言葉を聞きます。皆さんこの中でしっかりとデボーションなさっている方もいるでしょう。毎朝毎朝聖書を読んでいらっしゃる方もいると思います。あるいはキリスト教のラジオを聞く、インターネットで聞くかもしれません。説教の CD を車に乗るときはいつも聞いていらっしゃるかもしれません。いずれにしても御言葉をいろんな形で、聖書の言葉をいろんな形でこう聞くことになるというふうに思うんです。でもその聞いていることをイエス様はお褒めになるのではないですよね。イエス様がお褒めになるとすれば、それは私たちはその聞いた御言葉を行っていった時なんだということをぜひ覚えていただきたいというふうに思うんです。実際に御言葉を実践に移すというところまで、聞くというところから実践に移すというところには大きな隔たりがあるんです。そこのところには努力と忍耐が必要なんです。そのところについては本当に自分の決意が必要なんですね。で、今日はこの残された時間ですね、この、砂の上に家を建てられた家、そして岩の上に建てられた家のこのところからですね、御言葉を実際に実践に移すまで具体的にどうしたらよいか、3つのポイントを考えていきたいというふうに思うんですけれども、まず第一番目は何かというと、やはり御言葉はまず聞かなければいけないということですよね。御言葉を聞かなければいけないんですけども、御言葉を聞くときに、聖書の言葉を聞くときにですね、 聖書を読む、あるいは説教を聞くといった場合に、それは役に立つか役に立たないかわからないんです。ただ聖書を読むだけでは、人はそれは私たちにとって役に立たないようになります。ただ説教を聞くというだけでは私たちには役に立たないようになります。聞くときにどういう姿勢で聞かなきゃいけないのかというと、神様どうぞ私に語りかけてくださいという、神様の語りかけを聞こうとする姿勢を持って聞くか否かが実は大切になってくるんです。皆さん今日礼拝に来られたときに、牧師がどんな話をするのかなという気持ちで来られたでしょうか。それとも主よ、私はあなたに聞いてまいります、主よお語りくださいという気持ちでやって来られたでしょうか。そこが問題になってくるんですよね。毎朝聖書を開くときに、今日はここからここまで読まなければいけないからといって、その聖書通読表を見ながら、ああもう義務のようにしてこう読んでいくのか、それとも聖書を前にしたときに、主よどうぞ私の心にお語りくださいというふうに言って読むのか、ここに大きな差が生じてくるのであります。本当に聞こうと思って、神様聞きますという気持ちを持って聞いたときに、神は私たちに本当に語りかけてくださるわけなんですよね。そこは大切なポイントになってくるわけであります。信仰というのは何か教条的にですね、信条をいくつか並べていって、それをこう信じることではないからなんです。信仰というのは神様との関係だからなんですね。あなたの話を聞きます、あなたの言葉を本当に私は知りたいと願います、そのような神様に対する私たちの心の応答、それが信仰だからなんです。その気持ちを持って本当に神様に聞くか否か、それが実は重要になってくるわけであります。この教会でも聖書の学び会があるというふうに思います。聖書の学び会で聖書を開きます。そしてみんなでワイワイガヤガヤしながら楽しく聖書を学ぶこと、これは素晴らしいことでありますけども、でも慣れっこになってくると、ああそういえばこのことは他のところにも書いてあった、ああ、ね、これはこういう意味かな、そういうふうに言っていながら、どこか聖書を研究することそのもの自体が楽しくなりすぎて、本当に自分で聞くという気持ちがなくなってしまうこともあるんです。そしてなんとなく御言葉を軽く扱ってしまう、そういったことも出てきます。聖書の言葉を前にするときに、いつもある意味では恐れの心を持って、読んだことについては私たちは問われるんだ、そしてこれを実行に移すか否かが本当に問題になってくるんだということを覚えて、ある意味で恐れを持って御言葉に向かうことはとても大切なことであります。あと礼拝メッセージもそうです。今さっき申し上げましたけど、どういう気持ちで皆さん来られたでしょう。今このニューヨークの教会はですね、毎週毎週いろんな先生方が来られる、信徒の方も証しをなさったり、説教をなさったりすると思いますけども、大勢来るとですね、まあ、いろいろとこう比較ができてしまうという一つの問題が起きてきますよね。そうですよね、あの先生はいいな、この先生はいいな、あの先生の時は行くのやめようかな、あの先生の時は行きたいとかですね、そういうことを言い始めるのはどうでしょうかね、問題だというふうに思いませんか。聖書の中でそういったことを厳しく戒められている教会がありました。どこの教会だったか覚えてますか。コリント人ですよね、コリントの教会。このコリントという教会はですね、学もあるしお金もある、非常に裕福な教会だったというふうに思います。でもこのコリントの教会はですね、コリント人への手紙を読んでみると、どんなこと書いてあるかというと、私はペテロ先生がいい、私はパウロ先生がいい、いや私はアポロ先生がいい、私はイエス様だよ、そんなことを言って先生方をこう評価するような、牧師に点数をつけるような、そういった悪い習慣が教会の中に根付いてしまっている、そういった問題があったわけなんです。牧師のワインテイスティングのような感じですよね。そのように、その説教者たち、あるいは牧師たちをこうある意味で評価する立場に置くというのは、自分をそれよりも上に置いていることになりますよね。私があの先生の話がいいか悪いか選ぶんだみたいな形になっていく、そこには神様からの語りかけを聞くという姿勢があるでしょうか。もうすでにないわけですよね。語っている器は少々性能が悪いかもしれないんです。私も話すのは決して好きな方ではないんです。私はエンジニアでありました。 人に話すという仕事をなんで自分が 今してるのかよくわからない。本当に、人の前に出ると緊張してしまう、そういったものがあるんでありますけども、でも私がどうだからということじゃなくて、私を通して神様が語っていることを聞きますというその姿勢があるときには、何かメッセージをちゃんと掴んで帰ることができるというふうに思うんですよね。ただ私のネクタイの色とかハゲてるとかいろんなところにこう気がいってしまうならば、話し方が良くなってないというふうに思う、そういうような気持ちでもし聞いていたら何も入っていかない、そういったことが起きてまいります。これもよく言われます。優れた牧師がいますよね。優れた説教家がいるわけであります。ある大教会のあの先生の話は素晴らしい、誰が聞いても素晴らしいというふうに思うんですけれども、その教会の信徒たちはいつもグースが寝てると。なぜか、どんなに素晴らしいメッセンジャーであったとしても慣れっこになってしまうときに子守唄に聞こえてくるからなんですよね。そのメッセンジャーである先生が何時間、10時間、15時間、もしかしたら2日3日かかるかもしれない、一生懸命メッセージを準備したとしても、でもその素晴らしい話をバジ豆腐右から左に抜けていくような感じで聞いている信徒たち、そういった状況になってしまうことも多々あるのであります。牧師とあるいはそのメッセンジャーと気持ちが合わなくなったりする、そういったことも出てきますよね。そうするとなかなかつまずいているとですね、メッセージが入ってこない、そういったことも起きてきたりするわけであります。そういった経験あるでしょうか。で、教会にいろんな問題が生じてくるときにですね、特に牧師と信徒の間が何かうまくいかなくなっていったりするようなときには、もうその先生のメッセージを聞くことができない、そういったことも起きてきます。でもそういったときであったとしても、神様がこの教会にその先生を使わせてくださっている限りにおいては、主を聞きますという姿勢を持っていったときに、実は聞くこともできるのであるんです。裁くのは神様です。そして、神様ご自身が、そこのところの問題を解決してくださる、私はまずはあなたに聞きますという姿勢で礼拝に臨むときに、実は神様が働いてくださるわけであります。さあ、最初のポイントは御言葉に聞く。でもその御言葉の聞き方の問題です。神様の語りかけに聞くんだ、その姿勢を持って聖書の言葉に、牧師先生のメッセージに耳を傾ける姿勢を持ってこの1年過ごしていただきたいと思います。その上で2番目のことは何かというと、祈りへの取り組みであります。祈るというふうに、祈りに変えていくということが大切になってくるということなんですね。つまり何かというと、最初の段は神様の語りかけを聞くわけでありますけども、その語りかけに対して応答をするということなんです。応答をしていくということなんですね。お祈りするっていうとですね、私たちどうしてもこの自動モードに入ってしまう人が多いと思うんです。この中でクリスチャンホームで育った方もいらっしゃると思います。我が家の子供たちもですね、もうとにかく小さい時からお祈りしてますので、お食事のお祈りというと「レロレロレロレロレロ」「アメン」っつって おしまいになってしまうんですね。もう何を言ってるのか分かんない、もうそれぐらい素早くですねお祈りをしてしまう、自動モードになってしまう、天のお父様うんぬんぬくんぬんとこう本当に、言ってしまうわけであります。で、大人になってもやはり同じように、クリスチャン歴が長くなってきますと、もうお祈りの言葉を全部口が覚えてしまっているので、心が伴わなくてもお祈りすることはできてしまう、そういうことがよくあるわけであります。私は皆さんに、実は聖書を読みながらお祈りすることをぜひ今年お勧めしたいというふうに思うんです。説教を聞きながらお祈りすることをお勧めしたいというふうに思うんです。どういうことでしょうか。さっき言いました、神様の語りかけを聞きますという姿勢で聖書を読んでいくときにですね、やっぱり心に留まるところが出てくるわけですよね。心に留まったらそのところに留まって、その聖書の言葉を祈りに変えていくのであります。主よ、私はこのことを実行してまいります、どうぞ助けてくださいと言って、聖書の言葉そのものを祈りにこう変えていくということをしていくときにですね、これは本当に、大切な、ステップになっていくわけであります。実際に実行に移すためにはですね、この、ことが大切になってきます。こうやってメッセージを聞きながらでも、あ、そうだというふうに思ったら書き留めて、そして主よ、これをどうぞ行わせてくださいと短く祈りながら聞くというのもぜひお勧めしたいことなんです。あるいは聖書を読むときに、皆さん鉛筆を持って聖書を読むというふうに思いますけれども、本当に神様が語ってくださったなというふうに思ったら線を引くんです。 で線を引いたところを後で振り返ってその線のところからお祈りを作っていく、そういった、祈り方をしていくこと、語りかけに対する応答としての祈りをしていくことをぜひお勧めしたいというふうにこう思うんですね。気づいたことがあったら線を引いてメモを取る、そしてそのメモを取ったことでお祈りしていく、反省すべき点があったらそのことをメモって、そしてそれを祈りに変えていく、感謝すべきことがあったらそうだっていうのを思うことがあったらそれをまた祈りに変えていく、そのようにして御言葉に沿ったお祈りをすることをぜひお勧めしていきたいというふうに思います。お祈りをするというのは実はへりくだりの姿勢でもあるんです。私の力ではできませんと告白することでもあります。そういった意味では神様の霊である聖霊が働きやすい、場所になってくるわけですね、時間になってくるわけであります。お祈りする人に対しては聖霊が豊かに働いてくださることができる、そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。そして最後、御言葉をじゃあ実践、するためにはどうしていったらいいのか、聖霊の助けを仰ぎつつですね、理性感情ではなくて意志が、私たちのウィルですね、意志がリードを取らなければいけない、このことを申し上げたいというふうに思うんですね。人間の精神構造の中にはこの意志というものがありますよね。意志と理性と感情というものがあるわけでありますけれども、この3つが、私たちのいろんな行動をこう決めていくわけであります。どうしても感情に動かされやすいという人もこの中にいると思いますよね、私はどうしても理性で動くという人もいるかもしれません。意志が非常に強くて私はこうと決めたら必ずこれをするという人もいるかもしれません。でいろんなタイプがあると思いますけれども、私たちは罪人です。私たちのこの罪人の性質はこの感情も罪によって汚されていますし、理性もその罪によって汚されているし、意志も罪によって汚されているものなんだということをちょっと理解しておかなければいけません。そして神様の御言葉を行おうとするときにですね、この私たちの理性とか感情が逆らうということが起きてくる、やだよというふうに言ってくる、そういったことが起きてくるわけであります。理性もこんなことしたって役に立たないよというふうに言って反発してくるかもしれません。でもそういった時に御言葉がこういうふうに書いてあるんだとするならば、聖書は神様はこの人を許しなさい、この人を愛しなさい、あなたの敵を愛しなさいと書いてある時に、私の感情は絶対嫌です、あるいは私の理性もとんでもないというふうに言うかもしれませんけども、御言葉がそういうふうに書いてあるんだとするならば、私たちは意志を働かせてそちらを選んでいくということをしていかなければいけないのであります。皆さん、アブラハムの話を覚えているでしょうか。アブラハムはイサクを捧げなければいけなかったときにどんな気持ちだったかちょっと考えてみてください。彼の気持ちはたった一人しかいない子供ですよ。もう何十年、もう75歳から100歳までの間待った、25年も待った子供、その子供をモリアの山の上で生贄として捧げなさいというふうに言ったときに、彼の感情は絶対嫌ですというふうにこうなったはずですよね。しかも神様はそのイサクを通してあなたを大いなる国民にしようというふうに約束しているわけでありますから、理性も理解できないですよ。この子供を殺してしまったら、生贄として捧げてしまったらあなたのお約束はどうなるんですかと言って理性も反発してきていたはずですよね。でもアブラハムはもう神様とのその関わりがもう30年も40年も続いているわけであります。神様の声がはっきり分かる人でありました。その神様がイサクを捧げなさいというふうに言ったときに、これは紛れもなく神の声であるということを彼は理解した。それだけじゃなくて、彼は神は最善をなさる方である、神は私よりも偉大な方である、そして私は神のしもべである、神が命令されるならば私は行う、彼は意志を働かせて感情理性が逆らっても彼は翌朝ロバに鞍を乗せてイサクを連れてモリアの山に向かって行ったわけであります。そして最後の最後までもう刀を振り下ろすところまで彼はしましたけども、その時に神様はいそこまでというふうに言ってくださったですよね。イエス様だって皆さんゲッセマナの園で祈った時にイエス様の感情は本当にわな泣いていて、父なる神様との断絶を本当に、感情はそれをこう否定しようとしていたわけであります。 それだけじゃありません。私はこのことをしたくないとはっきりとお祈りの中でもおっしゃっていたわけであります。でもイエス様は父なる神様への従順ゆえに意思で決断するわけですよね。私はこのことを行います、そのようにおっしゃったわけでありました。私たちはそのようにしてこの感情とか理性、そしてこの意思の働きの中で、本当に神様に従わなければいけないときには反発があることを予期しなければいけません。サタンは私たちが御言葉を行うことを何よりも嫌うわけであります。御言葉を実践することを何よりも妨げようとします。こうやって礼拝に来て説教を聞くことについてはサタンはあまり驚かないし、それであまり脅威を覚えることはないのであります。皆さんが聖書の学び会に行って聖書研究会で祝されて恵まれることについてもサタンはあまり恐怖を覚えません。でも皆さんが祈り始めるとサタンは脅威を覚え始めます。祈るっていうことは神様の力がそこに働き始めるからなんですね。でもその段階でもなおサタンはまだ余裕があるんです。なぜかというと祈っても人間は行わない可能性があるからなんですね。でもいざ行おうとするときに総攻撃を仕掛けてきて、それはするな、それは損だ、そんなことをしたらお前が傷つくじゃないか、そういうふうに言うかもしれない。そして邪魔してくるのであります。その時に私たちは本当にその時こそ神様に叫ぶ必要があるんですね。主よ助けてください、聖霊様どうぞ助けてください、行います。そのように本当に叫んで祈って行っていく、そのことをしていった時に実は私たちの歩みが確かなものになっていくわけであります。この訓練が幸いな人生を招くんだということをぜひ覚えていただきたいと思うんです。一回一回御言葉を行う、そのことを選んでいったときに実は私たちはしっかりとした家を建てていくことになるんだ、人生しっかりした家が建っていくことになるんだということをぜひ覚えていただきたいというふうに思うのであります。御言葉をもう一回ご覧いただきたいというふうに思います。24節見てください。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした、岩の上に建てられていたからです。この中で賢い方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。賢い方は御言葉を行う人になります。この聞いて行うために必要なこと、3つのポイントを挙げてお話をさせていただきました。最初のことは何だったかというと、まず皆さんが熱心に御言葉に取り組むことでありますけれども、その時にただ聖書を読む、説教を聞くということではなくて神様の語りかけを聞く、その姿勢を持って聞いていくということであります。主よどうぞお語りください、私は聞いています、その気持ちを持って聞くということですね。2番目、実際に聞いた御言葉を祈りに変えていくということ、このことを私は行ってまいります、どうぞ主を助けてください。祈りが本当に御言葉に即したものとなっていくように、そのことが2番目のステップでありました。3番目のステップは御言葉の実践に取り組み、実際に実践していくためには聖霊の助けを仰いで、そして自分の感情理性が反発しても意思を持って神様に従っていくということを選んでいくということですね。感情が何と言おうと、理性が何と理屈を並べ立てようと、意思において主よ私はあなたのしもべであります、このことについて従ってまいりますと言って選び取っていくということ、このことを実践していくということであります。1年間52週、皆さん毎週のように教会に来られます、御言葉を聞きます、朝起きて毎日聖書を開きます、365日聖書を開きます、全部大きな恵みでありますけれども、その恵みが本当の恵みとなり本当に私たちの成長となっていくためには、その聞いた御言葉を実践していくことにあるんだということをぜひぜひ心に刻んでいっていただきたいと思います。それこそが皆様の幸せの道なんだ、どんなことがあっても、押し流されない、圧倒的な勝利者になる道なのだということをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ヤコブ書の1章の22節にこう書いてあります。御言葉を実行する人になりなさい、 自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を実行する人になりなさい。ご一緒に言ってみたいと思います、皆さん。はい。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。ご一緒に。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。そのことをぜひ心に刻んでください。そしてこのマタイの7章の24節をぜひ今日覚えて、これを心の、に刻み込んでですね、今年1年、そうだ、私は御言葉を聞いて行う人になります、今日決断していっていただきたいというふうに思います。ここまででありますけれども、お一人お一人その決断をする時間を持ちたいと思います。黙祷いたしますので、神様の前に御言葉を聞いていく、その決断、それを祈りに変えていく決断、そしてそれを実行する決断をしていっていただきたいというふうに思います。黙祷いたします。主なる神様、今日のこの礼拝のひとときをありがとうございます。あなたは私たちが本当に幸せになり、私たちの人生が充実したものとなり、あなたの御心を行う人生となる、そのことを何よりも強く願っていてくださいますから、ありがとうございます。私たちを本当に幸せにし、どんな状況の中にあったとしても、私たちを本当に強くし、そしてその中で立ち押すことができるように、あなたは私たちに恵みをくださいますから、ありがとうございます。神様はそのような人生を歩むために、あなたが私たちに命じておられることを今日共に学んでまいりました。あなたの御言葉を聞くだけでなく、それをしっかりと行うものになっていく、そのことを私たちが続けていくとき、私たちは本当に岩の上に立った家のようになる、その約束をもう一度今日これ刻んでまいります。この年の初めにあって、私たちはみんなで共に、あなたの御言葉を行っていく人になることを今ここに決断いたしました。どうぞあなたの言葉を私たちに聞かせてくださって、一つ一つ、忠実に行っていくものとなることができますように助けてください。そしてこの一年を振り返ってみたときに、本当に自分という家がさらにしっかりしたものとなり、あなたの恵みを豊かに称える、そういった家となっているように、神様どうぞ導いてくださいますようお願いいたします。あの祝福を本当に期待しつつ、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アメン。